和也浩司です。
中澤雅人です。
2015年10月31日おまけ配信です。
はい、久しぶりな気がする。そうでもないか、8月か。
おいおい、毎回言ってんだろこれ毎回ね、おまけ配信は久しぶりな気がしますよ。
そうだね。
でもね、
うん、
まあ10月いや9月、10月、
うん、
なんかいろいろあったから。
いろいろあった。うん、あったあった。あ、
だからいつもにも増して久しぶりな感じがするのかもしれないよ、ね。
いや、やっぱここのところ密度は高いよ。
うん、かなり密だったね。
うん、
なんか秋を感じてさ。
そうね、
寒いじゃん。
寒い寒い、もうてかもう冬の気配だよ。
うん、
うん、
で9月10月なんかいろいろあったじゃん。
いろいろあった。
一回冬眠したくなるね
冬眠か。
もう寝るの大好きだからさ、ずっと寝たくなっちゃうんだよね。
そうなんだ。
あ、共感を得られず。
いや、だって俺冬眠したくないもん。
なんで？
だってマイクの前にいらんなくなるだろうが。
おお、そうやな、
うん、
確かにそうだ、
うん、
冬眠したらポッドキャストもできなくなっちゃうから。
そうね。でもなんかね、やっぱちょっとね、やっぱこう寝る時間がちょっとずつ減ってるなって感じはする。
え？
減ってるなっていうか、遅く、夜遅くなっちゃう。
ああ。
朝、その、例えばさ、まあ、今読まなく、今この台本読まなくても、次の日の朝、割と早めに起きて、このぐらいの時間あんだから、その時に読めばいいんじゃねって思うんだけど、いざ寝て、起き、例えばね、こう、二度寝、とかをしちゃって、ギリギリになって起きて、うわーってなるよりかは、今目の前にあるこれを解決した方がいいのかなっていう、
ね。ああ。
なんか良くない思考にね。
でもなんか、不安症あるよね。
うん。
なんか、もう、明日でも大丈夫なはずなんだけど、今できるなら今のうちにやっといた方がいいんじゃない？みたいな。そうそうそう。
良くないんだけどさ、体には。
うん。ちゃんとペースをね、
そう。
しっかり作った方がいいんだけどね。
うん。
いや、あるよ。
うん。
僕も、翌日準備は翌日昼過ぎ入りだから、
うん、
まあまあ起きてゆっくり準備しても大丈夫って思ってんだけど、でも今のうちにやっとこうかなとかっつって、
うんうんうん、
でごそごそしてるうちにもう小1時間経っちゃうみたいなこれ今結果明日の朝1時間かけても絶対同じなんだけど、
うんうん、
でもさ、やることやっちゃった方がなんか安らかには眠れない。
まあね、まあここまでやったから OK っていうのはある。
そうそう、うん、やった終わったみたいな。
そうそうそう、
明日仮に寝坊したとしても、
うん、
準備してあるから大丈夫って思えるその精神状態はちょっと大切かなって思って。
あ、でもそうかもしんないね。
うん、
うん、やっぱこう心配事を思ったまま寝ると、なんだろう、こうやっぱ睡眠に影響出るというか、
出る出る、
うん、
浅くなるよね。
浅くなる。
あ、やばい、あ、やばいっていう感じになっちゃうから。
それこそ早起きしなきゃいけないとかの時もそうだし。
そうそうそうそう。う
ん、ああ、やっぱじゃあ、いや、もっと早い解決方法は2日前とか3日前にちゃんと全部やっとけって感じなんだけどね。
そうだね。
ね、
うん。
何でしたっけ？そう、10月31日。
お、うん、おおお、ああ、そうそう、今回10月31日配信分ですよ。
はいはい。
中澤さん。
はい。
中澤さん、今どこにいるの？中澤さん、寂しいよ、中澤さん。
僕は今、多分、愛知県刈谷市にいます。
なんでそんな遠いとこ行っちゃったんだよ、中澤さん。
イベントでね、刈谷アニメコレクション2015、タンジェントシータさんの作品、僕と世界のユークリッドの PR として、ね。刈谷市に出張して、
うんうん、
参っております。
そうだね、
うん、
これをリスナーさんは果たしてどこで聞いてるかぐらいだよね。
確かにそうね、
うん、
スマホでも聞けるからね。
そう、うん、何かしらイベントの待ち時間とかに、
うん、
無駄な時間を過ごすためにこれを聞いてるかもしれないし
まあまあまあまあ、イベントまで時間があったり、その後のこう整理券をもらってたりとかね、
うんうんうん、
ブースに行くときの、
うん、
とかでもね、いろいろあるから、
うん、
時間は多分聞ける時間はあるはずなんですけど。
あ、じゃあチャンスだ。中田さん、なんかこうイベント あ、トークするんだよね、確か。
そうね。
だからなんかトークで、やりそうな、ことを、あらかじめ、あらかじめここで保険打っとこう。滑ったらごめんね、とか先に言ってこう。今のうちなら言えるよ。
やけどしたらごめんね。ほんと、ほんとごめん。なんせ、当日は、アックスだけでもね、攻撃力があるというのに、もう一方いらっしゃるんで、果たして僕のヒットポイントが残っているかどうか。
そうだよね。
ボッコボッコポイントね。
結構かっちり決めていくの？
何を？
内容。
内容、台本いただいてるんだけれども、決まった文言以外はかなりフラット。じゃあ。こんな感じの話してくださいっていう。
じゃあ結構何が飛び出すかわからないワクワク感ある
わけ、ね。わかんないね、わかんないし怖いね。
いやぜひね、ぶっこんでほしい。
僕が
皆さんには。
あ、皆さんには。
中澤まさともにぶっこんでほしい。
やめて、ほんと。
だってさ、求められてるとこあるじゃん、やっぱり。
まあね。
このポッドキャストでも前にちょこっとこう、トークについて話したことあるけど、やっぱ中澤まさともは一生懸命頑張るから頑張るからこそ、困らせたいっていう、
そうね。
なんか。住みたいなって思うよね。
いや、でもさ、あーっていう感じがさ、嫌なんだよ。本当は。
そうね。なんか、残念だな、みたいな空気あんま良くない。だから、
笑ってやって。
そう、すべてそれは、そうなるべくしてそうなったんだと、皆さん、おおらかな気持ちで、
ね、
やっちゃったら、ギャヒャヒャヒャやっちゃったーっつって笑ってる方が、
ね、
多分エンタメとしては正しい
よ。だからね、本当。なあ、携帯としては、
スマートフォンが今は主流だからね。
そう。あ、でも最近 iPhone も出てきてさ、やっぱ 6S も出てきてさ。
まあ、そうだね、
で。ディスプレイもどうやらちょっと改良されたみたいじゃない？っていう話じゃなくてだね。
その携帯じゃなくてだね。
その携帯じゃなくてだね。イベントの、我々のやるイベントの携帯としては、僕と世界のウェブラジオの出張版みたいな感じになるので、それを見に来てくださいっていう感じです。
もうなおのことだよね。
僕がどんだけ追い詰められるか。いつもどんだけ追い詰められてるか。
やっぱね、こうスタジオだったり、どっかの部屋の中で、音として完成するものを作っている、この心持ちと、それ人前で、繰り広げるトークっていうのは、やっぱ違うよね。
そうね。
そう。だから先日、その一週間前ですよ。10月24日に粕谷浩二のイベントの昼で、中澤まさともに急遽出てもらって。
そうだね。
で、このポッドキャスト三色丼の公開収録をしましたけど。
やったよ。
あれもね、なかなかな寸劇だったね。
そうね。結果、配信は明日か。
そう。
そうですね。
11月1日配信が、この前の公開収録の内容になりますよ。
だから、まあ、なんで、まあ、すぐに聞いてもらえるとは思うんですけれども、ちょっとね、結構いろいろやったよね。よくある、こう、なんか、公開録音でよくあるような景色とかね。
そう。いろいろね、やってみたいこと、本当試したいことがいっぱいあったからね。
そうだね。
あそこでやってみてね。で、まあ、結果編集段階でほとんど切るっていう、なかなか僕の自虐的な行為なんだけど。
まあ。
超盛り上がったけど、ラジオに向いてないからバッサリ切るみたいなのは結構あって、もう泣く泣くですけどね。
まあ、しょうがないです。そうなるって。そんなもんだって。
でも楽しかったな、高6。
楽しかったね。やっぱ、ほら、振り返るとさ、かつて一回やったじゃない。
やったね。まあ、公開録音っていう形の友達を集めた会ね。
そう。本当友達会だったからね、完全に。でもさ、それの時のさ、こう、僕らの惨敗っぷりとかさ、いろんな意味でのさ、なかったわけでさ。
大変なことになりましたね。
大変なことをしちゃったなって思うよ。だって未だに検索すると出てきちゃうんだから。
まあ、画像がね、出てくるんだよね。
あれはやばいよ。
いや、ほんとあれはやばいよ。僕もね、ブラックジャックやるんだったらね、もっとちゃんとやっとくべきだった。
ほんとだよ。僕だってね、あんな格好するんだったらもうちょっとちゃんとやればよかったよ。
な。
本当に。
まあ若かった。
いろんなものが不足してた。
ああ、
うん。お金もね。
余裕が不足してたよ。
お金もね、技術もね、知識もね、
あ
電話もね、
あラジオもね。
ラジオもね。テレビもね。
ほら、こんな村嫌だっつって。
違うけど。
よし、行くぞネタがね、20代半ばにちゃんと伝わるかどうかとか。
いや、でも
今だ。甚だ不安。
未だにでもね、そういうの結構伝わったりするよ。
まあまあ、あの、うん、古典的なネタとしてずっとね、語り継がれてるからね。
大元のネタが何だったのか分かんないけど、まあ、うん、なんかこう、言葉並び的に面白いからっていうのはあるよ。
そう、だから多分、それが世に言う名作ですよ。
そうだよ。未だにドリフが通じるよ。
そうだね。
ヒーローショーでは。
そうだね。
うん、
やっぱそういうもんだよ。
そういうもんだよ。で、話戻して。
そうそうそう。
で、そんな中でさ、
購
録をやって、
うん、
やっぱ思ったのは、全然景色が変わったなって思ったよ、僕は。
そうだね、うん。思う思う。
思った。僕、あれはね、あの場に立ってさ、
うん、
こう、パッてお客さんの方を見た時に、やっぱ、感動ひとしおだったよ。
うん、
ああ、この景色か、あの時見たかったのは。
うん、そうだね、だから何年前かわかんないけど、
うん、
作ろうと思ってあの頃は全然作れなかった、世界が、
うん、
今回お試しとはいえやってみれたっていうのがね、うん、とても良かったね。
だからやっぱ次行きたいね。
うん。うん、そう、
うん。
で、またね、やっぱ変わったですよ、僕らも。
そうね。
あの何年前かのやつはさ、うん、まあ当時全体的にそうだったけど、
うん、
本当こう、若さと勢いで何とかしてたから。
そうね。
ものすごい早いし、僕の喋りが、当時。
うん。
でも勢いでも畳みかけて大きな声と高いトーンでもいっちゃえみたいなのでやってたから、
今はね。なんともなってないのも若さでごまかしてたね。
そうそうそう。うん、なんかまあ、その時期のその感じだからそれでいいじゃんっていうのがあったんだけど。
まあまあね、まあね。
うん、今は、まあちゃんとおしゃべりでこの場も盛り上げたいし、
うん、
収録する先のこともまあまあ考えながら、
うん、
ちょっとここでこういう展開しとこうかなとか考えながらやれたっていうのは、
うんうん、
まあ本当、うん、ほぼこのぐらいこういう風にやってみるのは初めてだったけど、
うん、
やってみれてよかったな、できてよかったなって感じ。
そうね、それ僕も思うわ。
うん。
うん、
でまた今はいない平井正幸という人がね、
うん、
あの夜の会に。
そうそうそう、
こう受付でお手伝いに来てくれてたわけですよ、
うんうん
うん、で受付でお手伝いしながら、まあ、ちょっともう僕もその場でしかできないなんかやっちゃいたいって思って、
はいはいはい、
でその勝負を仕掛けた。
え、何したの？
勝負を仕掛けた。
うん、勝負。
ね、インプロビゼーション即興芝居みたいなコーナーをやったのね。
はいはいはい。
で、ゲストとして呼んでる大野仁さんと僕とでやるよって、
うん
うん、でももう全然何も決まってない即興芝居インプロビゼーションだから、
うん、
お客さんはお客さんの役をお客さんとしてやるんですけど、
あ、はいはい、
スタッフサイドはどんなことを仕掛けてくるか分かんないねっていうふりをした
を、うん、
で、まあ、結構大野さんと僕とでこう1対1でガーってやるわけですよ、
うんうんうん、
でなかなかやっぱインプロ面白くてさ、
うんうん、
僕はインプロ大好きなんだなと思って。
いいな、インプロ好きって。
で、また二人でこう読み合ってやってんの超楽しいわけよ。
ああ、なるほどね。
で、こうもうその即興芝居ならではだし、そのライブ感だから、
うん、
こう、いい具合にさ、作り込む方向に二人は行ってんだけど、会場にお客さんがいることも意識して、ある意味、壊して、
うん、
こう。
あ、そうね。
ね、
うん、なんか時々セオリーに持ってったりとか、
そうそう、う
ん、
っていうのをやりながらやってて、
うん、
でちょうどいいタイミングで、平井さんの方をチラッと見て、
うん、
平井さんもう、あ、え？みたいな反応して。
振ってたのに、
うん、で、まあまあいい感じでね、
うん、
ここかなみたいな空気感を作ってさ、
はいはいはいはい、はい、
で大野さんと僕はステージ上で、
うん、
来るならここだぞっていう、
はいはいはいはい、そうあるあるある、
でもここ、ね、勝負だから、うん、もう自信なかったら来なくていいし、うん、なんかその旗から見てて、
うん、
ここは出るべきじゃないなと思ったら出なくてもいい ていう空気感でこうね、
うんうん、
でも来るなら今だよ、
うんうん、あるあるある、
スーってやってたら平井さんスーって入ってきて、
おー来た、
お客さんドーンです
よ。あ
ー、まあもう本当平井さんのことも大概の人は知っててくれてる、
そうね、
アットホームな回だったから、平井さん来ちゃったみたいな感じで、まあ、まあ、いやー楽しい、もう本当にあの日あの場でしか作れないもの、
うん、
でまたそう僕の中でかなりこうドキドキしたね、
うん、
やってみなきゃわからないけどやってみたかったこと、うんうんうん、みたいなのを仕掛けてみれて、いやー本当ちょっといろいろあったなーみたいな、うん、
まあいろいろ反省もあるけどね、
反省はね、うん、そのいろいろあったな、よかったなの7倍ぐらいある、
うん、
ものすごい振り返ってる僕は、
うんうんうんうん、
帰り見てるね、
うん、
でまあそう僕がツイッターとかでもポロポロとつぶやいてるけど、
うん、
まあ、やってみれて分かったことから、これから先の自分のやり方だとか作品作りだとかが結構見えたなと思うので、
うんうん
うんうん、反省という、まあ、結果もしっかり持ち帰れて、これからもっともっとだなっていうのを感じる回になりましたね。
そうね、
うん、な本当考え、そんなこんながあってさ、うん、10月なんか本当あっという間だった。
そうね、
うん、
なんか圧縮した空気ってさ、
うん、
グッって押してその空気が出る瞬間ブッサーって一気に消えていくじゃん。
お、
まあ、風船とかさ、
ああそう、
パンパンに詰めれば詰めるほど、
うんうん、
なんかそれを味わった感じ。
そうだね、
うん、
ね、またさ、
うん、
そのどっかで僕はポロッとフリートークというか雑談で話したんだけど、その10月21日に僕が見ているアイドルユニットの無限レジーナっていうね、
うんうんうん、
ユニットがアルバムを発売して、
うん、
で超こうリリースイベントとかをやってたわけ、わーっていっぱい、うんうんうんうん、それもあって超忙しかったんだけど、うん、これ10月31日でしょ、でからね10月31日11月1日ぐらいでこの忙しさの結果が出るかもしれないんですよ。
おうおうおうおう、
何かしらの形数字としてね、
うん、
だからまあそれも乗り切ったっていう意味で11月1日からまた新しい世界がね作れるといいなって思ってる今、
うん、おお、
面白いことに、あ、まあ面白いことになりそうだなっていう予兆だけで、
うん、まあ、
まあ何も確約はないんだけど、
まあね、
うん、これで結果出なかったら一度がっくしなんだけど、
うん、
でもまあ頑張ってきた甲斐がそこら辺に出てくるといいなとか思ってさ、
ね、まあ、ダメでもやっぱ踏ん張って続けていくしかないしね、
うん
うん、いろんなこと考えてね、いろんなことも切り替えて、僕もね結構ねいろいろあったし、これからまたいろいろ待ってるし怖いよ。ほんと。
すげえ。
あわわわわわってなるよ。
すげえ手をもにょもにょしちゃってるけど。
トークコーナー。あわわわわわわわ。トークイベントか。
あートークイベントね、うん。そう、10月31日にプラスして、11月22
日
は、
うん、
まあ、ロボターとか。
そうそうそう。
なんか、喋る機会もあるからね。うん、
内容は正直どうなるかは、わかんないんで。
ああ。
一応、段取りは組むけれども、僕の中でも。
ああ。
組むし、用意したいものは用意するけれども、わかんないね。初めてだから。どうすればいいのかとかさ。
うん、うん。そうだね。
どこまでやっていいのかとかさ。
で、また、ある意味では難しいのは、うん、相手がいることだからね。
ああ、
そう。
そうね。
その、一人で全部背負う場合って、どんな状況でも、まあ自分で準備できるし、その通りには進められるし、
うん、
で、どんな状況になっても自分が全てを担えるから、うん、まあ、ある意味ではこう最終的には大丈夫なんだけど、うん、人がいるっていうのは僕が一番大好きなところであって一番怖いところなんだよね、
うんうんうん、
どうなるかわからないから想像以上にものすごく面白くなる可能性が大いにあって、そこをかけてやってるんだけど、
逆もし
かり噛み合わなかったら大変なことになるっていう。
そうね。
ワクワクしますよ。
もう、こわごわするわ。
うん、もう、それを、こう、先に見据えた上で、 10月31日はもう大いに中澤雅人に仕掛けまくってほしい、みんなが。
いやー、
これ、いやー、これ事前に聞いててくんねえかな、共演者の皆さん。
いやー、いやいやいやいや、いやー、そんな、ね、
一応リプライで飛ばしとこうかな。
いや、いいよいいよ、
仕掛けまくってくださいっつって。
そんなことしなくていいよ、なんなやめてよ、もう本当に。
まあそうだね、
もうだってもう、いや、そんなね、10月31日に仕掛けても遅いよ。もうとっくのとに仕込んでるってわ。
ああ、
僕に対して何か考えてるんだったら、
まあ間違いないだろうね。
だってほんとほんとびっくりしたんだもん、サプライズゲスト。2ヶ月かけて用意した、用意してたって言ったんだよ。すごいよ。
そう、すごいよ。
うん、
やっぱでもね、そうやってこう面白さを作るためにね、面白さが前提なわけですよ。
まあそうね。
その時は、はたから見て無茶ぶりと言われようがなんだろうが、うん、面白さを作るために、事前に誰かが何かを仕掛けていたりとか、うん、で、またはその場で突発的に生まれたことも、面白くなるっていう、その信念だけでぶっ込んでいくわけですよ。うん、
くじけることはあるけどね、怒ったりはしないからね、僕。
そうそう。うん、だって、面白さを作るんだから、
そうね、
一緒に。
そうね。
うん、
一緒に、一緒にかな。一緒にかな。
一緒にだよ。
なんか、巨大なボールをいきなりぶつけられた感じがね。
じゃあ、でもね、うん、世の中にはたまにあるよ、
うん。
世の中には僕の嫌いなタイプの無茶ぶりっていうのがいて。
あー、あるあるある。
本当に、うん、なんか、その、滑らせいじめみたいのが世の中にあるわけですよ。
ねえ、あるね。
それは、
うん、
みじんも面白くなってないから、
うんうん、
それは単なるもういじめだよって思うわけ。
いや、本当そうだよね。人の上げ足取って楽しんでるやつは困るよ、本当に。
そう、
うん、
だってさ、何にも幸せが生まれないわけで、
うん、
だからこの、
しかもケツ持たなかったりね。
そう、
うん、嫌い。
エンターテインメントのラインっていうのがあるんだけど、
うん、
だテレビとかで大いに受けているリアクション芸だったりとか滑り芸っていうのは、その先にどんな面白さがあるのかっていうのを出演者みんながこう共有してさ、
うん、
その上で本人も、まあ、ある意味仕事としては理解した上で大いに滑って、滑った空気をこれが全体的にちゃんと面白いんですってパッケージングしてお送りするわけですよ、
うんうんうん、
だからもう全然面白くないことをさせて滑ったねキャッキャッキャッキャッみたいのはミシンも面白くないから、
もうそんなものを仕掛ける人はね、前歯が抜けてしまえばいいと思う。
あ、
うん、前歯2本抜けてしまえって思う。
僕はね、前歯2本の片方と1個飛ばしてもう1本抜けてしまえって隙間になっちゃえって思う。
作業とかすごい漏れんのね。
もうだから、そう、そのエンタメを信じるっていうのはそこですよ、
うん、
面白いものを作ろうとしてあらゆる手段を試して、まあ、成功したものを繰り返してっていうのをやっているんだっていうことですよ、
ね、うんうんうんうん、
だからもう気の知れた仲なわけですよ、
うん、
僕と世界のユークリッドチーム。
確かに。
だから
そうだよ、うん、
その面白さを信じて、
うん、そうね、
大いにぶっ込んでほしい、
はい。ね、何が起こるか、もう僕もうね、ずっとね、絶対なんか泳がされてるって思ってる。すごい警戒体制に入ってる。
そうだね、周りのみんなはまあまあ大丈夫、
ブルブルブルブルって
大丈夫って。何、どんなことあるの、どんなことあるの。いや、大丈夫大丈夫。周りは大丈夫大丈夫。
本当なんで、皆さん、多分もしかしたらイベントが終わった後聞いてるかもしれないんで。
ああ、そうだね。
逆に面白いのかもしれないけど、僕がこれを言ってるのが。結果何もなかった、何もなかったじゃん。
平和でしたね、なん
つって。だったらね。
それも一周して面白いけどね。
そうね。うん、
ここまで期待値高めといて、うん、しれーっと普通の PR をして帰ってくる。うん、作品について話したみたいな。
ドキドキしぞん。ずっと仕掛けられくるのかな、来ないのかなってね。そうそうしながらね。あー、ほんと。
そう。
どっちに転んでもだな、もう今は。うん。
でもね、そうだね。だから、9月、10月とかに、まあ僕のそのプロデュースマネージャー業もそうだし、うん、自分のイベントもそうだし、うん、中澤雅人の周りのいろいろな動きとかも見ながら、
うんうん、
やっぱチームだなって思うね。
ああ、それはやっぱあるよ。
そう、うん、この うん、志だったり意識だったり思想だったり何かしらでこうつながって、
うん、
いいもの作ろう面白いもの作ろうって言って、うん、繰り返し繰り返しトライアンドエラーをした結果こう通じ合えたチーム仲間たちっていうのはすごい尊いなって思う、うん、
そうね、他にねこうき、普通に仕事として呼ばれてきっちりかっちりその一タレント声優として、
うん、
仕事をこなしてお金をいただくっていうのもある種の職人としてのものだって思うんだけども、うんうんうん、やっぱいろん一つの作品を作るためにチームを作って、うん、その中でこう自分の役割を見つけて確立させて、
うん、
みんなにいじってもらったりとかこう自分からいろいろ仕掛けたりとかするのもね、うん、これも一個のやっぱエンターテインメントだなって思うし必要なことだなって思うからやっぱこういうのを続けていかないとね。
そう、
うん、
あのね今回の自分のイベントを通して、
うん、
これほどまでに信頼っていうのを再確認したのはなかなかなかった。いや本当さっき話題に出したインプロで何をやるかも、
うん、
その共演者の大野仁さんとならまずどこまでできるっていう信頼があって、
うんうん、
で平井さんに対してもお客さんに対してもどれくらいのものをどう受けるっていうのを信じていけるって判断して僕やったわけ、
うんうん、
本当に本番前にやるかもだけ大野さんには言ってあって、
はいはいはい、
その他は基本的に誰も知らないわけ、
うんうんうん、
僕もそれを口にするまでは決めてないわけ、うん、でもちょっとねやりたいんだよねって言った時の周りがじゃあやろうってなってる空気、
はいはいはいはい、
それがねやっぱ信頼だなって思って超熱いものだった。だからまあそうそう、これからね僕らがプロジェクトワンサイズ10年目に突入して、
うん、
まあ僕ら中澤さんが大きくこうこれまでのステップを踏んできたっていうのもあるし、僕も環境が変わってきたっていうのもあって、
うん、
いろいろまたやり方とかも変えていこうかなとは思うんだけど、
そうね、うん、
でも、うん、その上でね培ってきたもの人っていうのはね、うん、これまで通りそしてこれまで以上に大切にやっていきたいなって思ってるね、
うん、
なんかすごく初心表明みたいになっちゃった。
いやいやもうでもね本当やってみないと分かんない、分かんなかったことかなって思う、
うん
うん、だから10年目迎えるしね、
うん
うん、いろいろまた考えるさ。
そう、
うん、
だから10年目だぞってことですよ。
うん、10年
より盛り上がっていくし、
うん、
もうちょっと僕仕掛けていこうと思う。
そうね、僕もいろいろ考えるし仕掛けていくし、
うん、
それを誰かに手伝ってもらうし、
うん
うん、やっていこう。
そう、
うん、
あとなんか告知あったっけ
今のところ特に、
うん、じゃあ、うん、そんなこんなでいろいろ思いながらやりました、うん、11月1日配信分の、
うん、
公開収録版本編がありますので、
はいはい、
まあ、当日会場にいた方は、あれだけのものがどんだけのものになったのか、
はいはい、
楽しみにしていればと思いますし、うん、でまあ、当日会場にいられなかった方もどんな雰囲気でどんなことになったのかなっていうのを楽しんでもらえればと思いますので、ぜひぜひ明日配信の11月1日分公開収録版お聞きください。
お願いします。
はい、それでは今回もお送りしました。お相手はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と
声優中澤正智でした。
ではまた、さようなら。
じゃあねー。